FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。リスナーの皆様、明けましておめでとうございます。どんなお正月を過ごしてらっしゃるんでしょうか。毎年ね、この1月の初めての放送の時に今年の抱負っていうのを私はお話ししてるんですけれども、2018年の正月は結婚するぞって確かね、息巻いてたんですよね。まあ叶わず、そして2019年、去年は健康な1年でありますように。あ、これは頑張って乗り越えられたんじゃないかなって思っています。さて、今年2020年の目標は、2年前に戻ります。2018年に高らかに宣言し、叶わなかった結婚、もう一回頑張ってみようと思ってなぜこんなに執着するんでしょう。自分でもよくわからないんですけど、やっぱり一人よりかはそばに誰かがいてくれたらいいなっていうふうに年々思うようになってきました。本年も向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日お迎えするゲストなんですけれども、もしかしたらリスナーさんの中にも、あ、そこ行こうと思っててんっていう方がいらっしゃるかもしれません。初詣にお出かけになった方いらっしゃるかな。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは奈良県にあります世界遺産春日大社で広報を担当する卒業生が登場です。向川女子大学生活環境学部情報メディア学科卒業、坂本ゆかりさんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。向川女子大学生活環境学部情報メディア学科卒業、坂本ゆかりさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、坂本ゆかりと申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
坂本さんはですね、奈良県にある世界遺産春日大社で広報を担当されているということなんですね。
はい。
今日は1月1日です。もう初めましてとともにおめでとうございます。
おめでとうございます。
申し上げてそして今日は収録なんですけれどもね、はい、1月1日といえばもう春日大社にたくさんの方がお参りに来られますものね。
そうですね、もう1年で一番お参りの方が、うん、お越しになる日です、
ねね、坂本さんも大忙しな
一
日ということになりますね。はいはい、では後ほどまたお仕事のお話をお伺いするとしまして、はい、まず学生時代のお話を伺っていきますね。入学されたのが生活環境学部情報メディア学科なんですけれども、なぜこちらを選ばれたんですか。
はい、ここだとパソコンを使っていろんなことをやれるかなとか、あと学べるところかなと思いましたので選びました。
まあ、興味があったんですね。
そうですね、はい。
で、学生時代どんな風に生活されてたんですか。なんか印象に残ってることがあったら教えてください。
そうですね、やっぱりパソコン使った授業が多かったので、うんうん、すごく私はやりたかったことだなと思って授業を受けてました。
どんなことをするんですか。は
い、プログラミングってもうガチガチに
プログラミングがもうそんなプログラミングを学ぶっていうこと自体がもう何をするのかさっぱりわからないです
、うん、そういう言語があるんです、はい、プログラミング言語、
プログラミング言語、
はい、それを使うとゲーム作りもできますし、あとはビジュアルのウェブデザインみたいな勉強も、本当にいろんなジャンルのことを勉強できました。
あ、
そういう授業が本当にあって、
じゃあ、はい、ゲームも開発できるっていうことですね。
そうですね、私が入ったゼミがまさにそういうプログラミングを使って何か作ろうという制作するゼミだったので。
そうだったんですね。
はい、ゲーム開発をしました。
そうでしたか。いやすごいなそして、はい、学生時代が終わって卒業後、進路を決めるときはどんな風に決められたんですか。
これはですね、そういう勉強してたからプログラミング触れたしということで、最初はシステムエンジニア職、SE職っていうので就 職活動はしていたんですけど、うんうん、これはなかなか結果につながらなかったんです。
そうだったんですね、
はい。でまあ、そういう状況で、友人にもう全然違う業種とか見たらって言われて、で大学に来てる求人、向こう上さんに来てる求人の中に実は春日大社があったんですけど、もう私友達は、うん、まあ、私が奈良に住んでるし近いしみたいな、
あちょうどいいんじゃないっていう、
いいんじゃない、全然違う業種だし、
そしてその試験をして、はい、何人
の方が、あこれはですね、うん、その時あ、まあ、神社なので実は、うんうん、あの巫女さんの募集もあって、あ、まあ、もちろんそっちがむしろ、ね、メインだとは思うんですけど、はい、私の時はたまたま事務職も一人の枠が空いて、うんうんうん、おったんです、タイミング的に。で私は事務職の方で応募して、まあ、一人の枠なんで、いやこれはまあ、まあ、無理やろなみたいな、
うんうんうんうん、
でもねあのちょっとあのきっかけがそんな感じだったので、全然違う業種見たらっていうぐらいあの気持ちから始まったので、
う
ん
うん、まあ、ダメ元で頑張ってみようっていうふうに、ね、受けたわけですね。そしたら
、うん、なんと一人の枠で採用が、
すごいですね。あ、そうだったんですか。で、はい、入社してからその事務のお仕事されてたんですか。
はい、そうですね、受付の仕事を5年間はしていました、うん、あの電話対応したり、お客さんが来た時のお茶出しをしたりとか、うんうん、はい、社内での仕事でしたね、はい、でそこから部署が移動をして、で、はい、今はですね神社の法さんの活動をする部署で、で、私はそこの事務、そこでの、 あのその部署での事務でデータの入力とか管理で、あとは神社の広報の担当もさせていただいてます。
そうですか、はい、あの神社の中のお仕事っていうのはなんか本当にどんなことしてらっしゃるんだろうって、ね、漠然と私たちは思うんですけど、はい、そういうあのデータ管理とか
そうです
ね、ことも大事ですよね。でもね、はい、考えてみたらね、
はい、だから神社の表に立つ人はやっぱりみかん子さんとか神職さんなんですけど、中であの働いてる人、事務の人も私みたいな人が いらっしゃってって感じですね。
そうなんですね、はい。そして、広報のお仕事もされてるわけですよね、
はい、
で今現在取り組まれてることって何かあるんですか。去年ですね、
去年の夏頃からですね、はい、もっと広くこう神社のことを、うん、幅広い世代の方々に春日大社のことを知ってもらえるようにということで、 SNS を使っての情報の発信というのをするようになりまして、うんうん、それは私ともう一人の若い
一緒にやってらっしゃるんですね、
はい、やってます。
そして今なんか開催中の特別展があって、
はい、あそうですね、はい、春日大社には、うん、あの美術館国宝展というのがあって、そこでの特別展で、はい、今は刀剣展を行っておりまして、
刀剣展というのは刀剣展って書きますね、
はい、はい、かなり大規模な刀剣展でですね、うん、昨今その刀っていう展示は若い女性にすごく人気がある、ジャンルでして、でやっぱりそういう人たちに向けたこう口っていうと、うん、まあ、先ほどもあったような SNS とかを駆使して、
そうですよ
ね、その世代
届かないとね、そうなんです、意味ないから、
その世代に向けてっていう、うんうん、はい、広報をするのに私が携わるようになりました。
そうですか。では広報の坂本さんに、春日大社はどういう神社なんですかっていうふうにお伺いしたら、なんてお答えになるんですか。
そうですね、春日大社は約1300年前、うん、平城京鎮護のため国家の安泰と国民の平和を記念して、鹿島から武三勝の命様という神様をお迎えしてお祭りしたことが始まりです。でその後に香取から普通主の御事様、また大阪の平岡から、雨の小屋根の御事様と姫神様を迎えて夜柱を合わせてお祭りしているのが春日大社でございます。
おお、すごい。ちょっと私ところどころわからない言葉があったんですけど、はいはい、あでもなんかそうやっていつも説明をされてるんですね。
あの 事務職ではあるんですけど、はい、参拝に来られた方のご案内をすることもあってですね、うん、その時はやっぱり春日大社っていうのはっていう説明を。
それは必要ですね。
そうなんです。今のはもう定型文みたいなもんです。
来られた方にご説明してるんですね。そうでしたか、
はい。
この、ね、お仕事を続けてこられて、はい、よかったなって思うこともやりがいっていうのはありますか。
は
い、
やっぱり一般的な社会生活ではおそらく経験することがないような伝統文化に触れる機会がたくさんあります。
例えばどういう、
はい、そうですね、やっぱりもう900年続くお祭りとかがあって、
それ900年続いてるお祭りって900年前にどんな風なあの段取りでお祭りをしましたみたいなのは残ってるんですか。
やっぱそうですね、始まり期限っていうのが分かるから何年もずっと続けられてきているっていうのが分かる
です。じゃあまあこういうことをする神事、ね、としてのこういうことをするっていうのが残ってる、
はいはい、そうですね。そのお祭りが始まったのはこれこういうことからだっていうのが残ってるので、はい、でそれに関わるいろんなあの武学だとか、まあ、日本の伝統芸能ごと、はい、ごととかもあってですね、
うんうんうん、
全く知らなかったことが、
雅楽とかですか。
あ、そうです、雅楽とか、そうです、雅楽の中にその武学が含まれてるんですけど。
そうなんですか、
はい、
うんうん、
あとは巫女さんがやっぱりお神楽の奉納ですね。神楽っていうのはやっぱり、うん、神社ならではのことかなと。
そうですか。あの勉強されていくわけですか。
そうです、
広報だったら、ね、はい、いろいろ聞かれるし、
はい、
あのマスコミ対応もされるんですよ ね、
はい、
その時にもなんかいっぱい聞かれるでしょ
う。すごくいっぱい聞かれます。で本当にわからない時はもうちょっ と、
ちょっと
あの人に聞いてください。神職さんに振ったりします。
ああそうなんですね。でもそれでも覚えていくこともね、はい、徐々にこう増やしていって、ね、
そうなんです。だから、うん、コンフォタントになった頃からだいぶ自分で答えられることは多くなったんですけど、最初はちょっと確認しておきますみたいな。
でも、でも最初はそうですよね。うん、最初からそんな何もかも答えられないですもんね。
そうでしたね、はい、
そうですか、はい、このお仕事をしてて大変なことってどんなことですか。
はい、お祭りの中にはですね、うん、深夜に執り行われるご神事もあってですね。
あーそうか、はい、
これが、まあ、終わるともう夜中の2時を過ぎてるようなこともあって、
そこはでもねご神事なので、
はい、ご神事なので、はい、
そうですか、はい、冬寒いでしょ
う。そうなんです ね、 ね、はい、あのお祭りごとの時とか、まあ、あのさっきも言ったご参拝の案内する時は白衣袴に、うん、あの装束着る衣装になるんですけれども、これがですねまた夏は着物を着込んで暑くって、冬はお袖が風通して寒くってで、ね、ちょっと大変ですこれは。
そうですか、
はい、
どうやってちょっとアクセス聞いていいですか、うん、春日大社は どうやって行ったらいいですか。
最寄り駅は近鉄奈良駅もしくは JR 奈良駅で、
はい
はい、あとはあの駅からはもうひたすら東に向かってずっと歩くと春日大社にはたどり着くんですけど、それでも参道もすごく長くて歩くと30分ぐらいかかってしまうので、うん、ぜひあの春日大社本殿前行きっていうあの境内のバス停に着くバスに乗れるので、
はい、あそうなんですね。あこれは行きやすい、
はい、行きやすいです。
でまたお散歩好きな方は
そうですね、
のんびりと歩いてもらってもいいかもしれませんね。
朝早い時間ランニングされてる方とか散歩されてる方いらっしゃるので。
あそうだったんですね、はい、いやいいですね。私もあの何年前20年前ぐらいに行ったきりなのでちょっと久しぶりにお話聞いてたら行きたくなってきました。あ、はい、さそれでは、はい、あの今後の、はい、目標夢などがあったら教えてもらえますか。
すいません、これはもう海外旅行に行きたいです。
あ海外旅行。
はい、もう、うん、あの神社に捕食してからは一回も行けてなくて、まず長いお休みがもう全然取れなくて
取れない。あそうですか。
そうですね、
どこ行きたいですか。
イギリスに行きたいんです。
お好き、
はい、
イギリス、
はい、
あそうですか。
行ったことがないんですけど。
わかります、私も行ったことないですけどイギリス好きです。いや紅茶好きとかそんな安易なことなんですけど。
そうなんです、もうまさに私もそうです。
やもうきっかけってそんなもんですよね。そうですか、はい、いやなかなかお休み取れないということですけど、ぜひね、はい、いつか
いつかは
行きたいですね、はい、さそれではあのご案内があるそうなのでお願いします。
はい、はいはい、まずはあのお正月はぜひ、うん、あの皆様の地元の氏神様はじめあの奈良の春日大社へもお参りに来ていただきたいなというところと、
はいはい、
先ほどもあった春日大社国宝殿で開催中の特別展、最古の日本刀の世界安綱御宝儀展では東京国立博物館からですね天下五剣の一つでもある国宝の太刀同時切り安綱が今回出品されること
に、これはすごいですね。
これ本当にすごいです。
すごいものなんですね、
はい、いや今までどこにも貸し出しされることがなくって、
そうですか、
今回、はい、安綱っていうのは、うん、あの刀匠の名前なんですけれども、
あ、
はい、刀鍛冶ですね、はい、でもう最古とも言われる刀匠の一人なんです。あの京都の三条派とかあのいろんな、うん、古備前の人とかもいるんですけど、その中の一人で安綱っていうのがいらっしゃって、その中の代表の作品が同時切り安綱でして、はい、
これが見られるわけですね。
見られます。はい、東京からお越しになりました。
今まで門外不出だったんですか。
はい、
すごいですね、
はい、
それを関西で見られると、
関西で見られる貴重な機会だと思います。これは3月1日までで、
はい、
あの同時切り安綱は通期で、あ、前期後期とこれ展示分かれてて、はい、一部入れ替えはあるんですけれども、同時切りはあの通期で見られますので、ぜひお運びいただければと思います。
3月1日までの開催ですね、
はい、
はい、じゃあ面白いお話を正月から聞かせていただきました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
向川女子大学ラジオ向上ラジオ、今夜は向川女子大学生活環境学部情報メディア学科卒業坂本ゆかりさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています。向川女子大学ラジオ向上ラジオ、ここで向川女子大学からのお知らせです。向川女子大学では一般入試A前期の出願を1月10日金曜日まで、一般入試 D 大学入試センター試験利用型の出願を1月26日日曜日まで受け付けています。出願登録はすべてインターネットからで、向川女子大学の受験生サイトから簡単に手続きすることができます。向川女子大学一般入試の出願には、A 前期と B 中期のまとめて出願制度がおすすめです。1回の出願登録で同時に複数の出願をまとめた場合、入学検定料の併願割引の対象となり、B 中期の1回目の入学検定料3万5000円が1万5000円になります。一般入試 D は大学入試センター試験の成績を使用して合否を判定する入試で、入試での成績が優秀な方に対しては奨学金を給付する制度も設けています。詳しい入試情報は入試案内または向川女子大学の受験生サイトをご確認ください。入試に関するお問い合わせは向川女子大学入試センターまで。電話番号は079845-3500 です。以上、向川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向上ラジオ。今夜は奈良県にあります世界遺産春日大社で広報を担当する卒業生坂本ゆかりさんをお迎えしました。お正月はもちろんのことですが、祝日そのお休みの時に皆さんがね春日大社に来られるので、なかなかまとまってこう長期でお休みを取ることができないっておっしゃってましたね。海外旅行に行きたいっておっしゃってたのが、そうか、やっぱりなかなかそういうチャンスがないんやなと思って、行きたい国がイギリス、私もなんか同じ気持ちでねお話をお伺いしてました。さて、来週なんですが、向川女子大学健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科卒業、 女子走り幅跳びの現役アスリートで柴田工業株式会社に所属する畑すみれさんをお迎えします。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ではここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む武庫女ラジオと読む武庫女ラジオの2冊、そして酒造会社白鶴酒造と国際健康開発研究所による共同開発商品酒馬雑炊4袋入りをセットにして10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトし番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは1月29日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。